声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。日に日に寒さが増していますが、お元気でお過ごしでしょうか？旬の果物の一つ、柚子。実は柚子の旬は夏と冬の2回あります。夏の柚子はまだ熟しておらず、緑色で柚子胡椒などに使われるのが一般的です。冬には黄色く熟してから収穫されます。果肉は酸味が強いため、そのまま食べられないことは残念ですが、料理の香り付け、もしくはジャムやゼリーなどで美味しくいただきましょう。また、冬至には柚子湯の習慣があります。柚子には血行を促進し、体温を上げる効果があるため、風邪予防になるほか、柚子の強い香りが邪気を払うとも言われています。旬の果物を取り、この冬も健康で過ごしたいですね。それでは、令和6年12月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー125の内容をご紹介します。今回は、先に開かれた9月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さんどうぞお聞きください。はじめに、第368回9月定例県議会の概要です。兵庫県議会は9月定例県議会を令和6年9月19日から10月23日まで35日間にわたり開催しました。9月19日の開会日には条例改正などの議案が上呈され、知事が提案内容を説明し、6人の議員が質疑を行いました。また、斉藤知事に対する不信任決議案を全会一致で可決しました。9月30日の本会議では、令和5年度決算を審査する決算特別委員会を設置し、10月18日にかけて審査を行いました。10月23日の本会議において、令和5年度決算関係議案22件を認定しました。この定例会では、決算関係議案を含め、議案54件を可決、同意、認定したほか、意見書8件、決議1件を可決、請願2件を採択しました。続いて、9月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。知事から提出された予算案や条例案などを審議し、総額 160.3 億円に及ぶ補正予算を可決しました。まずは予算及びその他議決案件です。令和6年度兵庫県一般会計補正予算第1号。令和6年度兵庫県一般会計補正予算第2号。令和6年度兵庫県一般会計補正予算第3号。個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例。建築基準条例の一部を改正する条例など、計32件を可決、同意しました。なお、補正予算の概要は次の通りです。県民生活の安定化。事業者の経済活動への支援 50.4 億円長引く物価高騰に苦しむ生活者、事業者を幅広く支援する観点から地方創生臨時交付金を活用し兵庫家計応援キャンペーン第4弾を実施するとともに国の国庶乗り切り緊急支援の対象とならない LP ガス利用者特別高圧受電者への支援を実施。県民生活の安全・安心の確保 59.5 億円。長江鶴のゲートを緊急防除対策や県民生活の基盤となる公共事業の内需増への対応といった当初予算編成後に生じた財政需要に適切に対応し、県民生活の安全・安心の確保に 速やかに取り組む。衆議院議員総選挙事務費 27.0億円、財源国庫。衆議院の解散に伴い総選挙を実施。知事選挙事務費 21.6億円。兵庫県知事への不信任決議案が可決され、9月30日に自動失職したことに伴い兵庫県知事選挙を実施。県議会議員補欠選挙事務費 1.8 億円。県議会議員に欠員が生じたことに伴い県議会議員補欠選挙を実施。次に決算案件です。令和5年度兵庫県一般会計歳入歳出決算など計22件を決算特別委員会で審査、9月30日から10月18日し認定しました。次に決議です。斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議の1件を可決しました。次に意見書です。私立学校に対する助成にかかる国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書。公共施設等の老朽化対策や耐震化対策への財政支援の拡充を求める意見書。精神障害者にかかる医療費助成の改善を求める意見書。ゲノム編集技術応用食品の表示等についてさらなる検討を求める意見書。高齢化が進む地域における住宅耐震化促進を求める意見書。帯状疱疹ワクチンの定期接種化を求める意見書。下水道の維持管理更新におけるウォーター PPP 導入に向けての丁寧な対応を求める意見書。地方財政の充実強化に関する意見書の計8件を可決しました。次に請願です。安全・安心を無視した無秩序なライドシェア新法制定に反対し、地域公共交通を守る施策の推進を求める意見書提出の件。私立学校に対する助成にかかる国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件の計2件を採択しました。9月19日に可決した斉藤知事に対する不信任決議の内容は次の通りです。斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議。元県民局長が斉藤知事はじめ県幹部に向けた告発文書をめぐる一連の問題が弱記されてから約半年が経過した。県政は混乱を極め、156年の歴史を誇る我が有県兵庫は危機的状況に直面している。まず文書問題調査特別委員会の調査の中で、告発文書の内容に真実が存在し、文書が嘘800ではなく、告発者への対応が告発者探しや情報漏洩の疑いを指摘されるなど、不適切と言わざるを得ないことが明らかになったにもかかわらず、知事は真実相当性がない、誹謗中傷性が高いとして、県の対応は適切であったとしているが、専門家は公益通報者保護法の見地から、兵庫県は今も違法状態と断じている。現時点で詳細な要因は明らかでないが、元県民局長の命を守れなかったという厳然たる事実は大変重く、責任は大きい。次に、日本国憲法にのっとり、県民の生命と財産を守ることを使命とする行政の長たる知事の職責を果たすためには、県民、県職員の模範として法令遵守は当然のことながら、人として守るべき倫理、道徳や人権感覚に基づく道義的責任がより強く求められるが、道義的責任が何かわからないとの知事の発言から、その資質を変えていると言わざるを得ない。そして、告発文書への初動やその後において、 対応が不適切、不十分であったことにより、県民の信頼を損ない、県職員を動揺させ、議会を巻き込み、県政に長期にわたる深刻な停滞と混乱をもたらしたことに対する政治的責任は免れない。本県及び県民の誇りを失墜させてしまった今、県民及び県職員からの信頼回復は到底見込めず、県政改革を着実に進めなければならないこの大変重要な局面において、斉藤県政がそれに応えることは困難な状況である。ここまで申し述べた通り、斉藤知事の責任は重大である。これ以上の県政の停滞と混乱、県益の損失は許されるものではなく、県民本位の健全な県政と職員が安心して働ける職場を一日も早く取り戻し、来年度予算は新たに県民の信任を得た知事の下で編成されるべきである。よって本県議会は斉藤元彦兵庫県知事を信任しない。以上決議する。令和6年9月19日兵庫県議会。続いて9月19日に行われた質疑の模様をお聞きください。1. 風早久夫、自由民主党宝塚市、兵庫家計応援キャンペーンの展開方策。質問、第3弾までの経験と成果、検討課題を踏まえ、第4弾キャンペーンはどう進めるか。例えば、デジタル対応のサポートは商店街等でも展開してはどうか。答え、これまでの高齢者向けサポートに加え、商店街を地域コミュニティの場と捉えた身近できめ細やかなサポート会の開催や、県が携帯電話会社や市・町と実施しているデジタルデバイド対策との連携を検討する、民間事業者の最新の提案内容やノウハウも最大限活用し、効果的・効率的な県民向け家計応援キャンペーンを展開する。 2. 佐藤義則、維新の会、伊丹市。キャンペーンにかかる事務費削減と情報格差解消。質問、今回の家計応援キャンペーン第4弾にかかる事務費削減と、世代や地域間で開きがあるデジタルデバイド、情報格差を起因とする利用率の差への改善策は。答え、登録店舗数が少ない地域に絞って店舗募集の広報を重点化することで、地域間格差の解消を図りつつ、事務費削減にもつなげる。利用率の世代間格差についての課題に対しては、高齢者への対面サポートを引き続き実施し、市・町にも協力を求めていく。若年層には一口5000円ずつ分けて入金可能であることを周知するなど工夫する。3. 浅田久美、公明党、川西市及び川辺郡。兵庫家計応援キャンペーン第4弾について。質問、利便性を考慮し、幅短ペイプラスと認知されている同じアプリを活用すべき。県民の家計負担が増す12月の早期利用開始が家計応援になるのではないか。答え、利用期間は家計支出が最も多い12月を含むことが望ましいと考える。民間事業者にも県にもこれまでのノウハウの蓄積があることから、1日でも早い開始を目指す。第3弾までのデータや経験をもとに、県民への認知度向上や参加店舗拡大を効果的に推進し、長期化する物価高騰で家計負担が増大する県民の暮らしを下支えしていく。4. 小西博則、兵庫県民連合、西宮市。兵庫家計応援キャンペーンの実施について。質問、 新たに兵庫家計応援キャンペーンを実施するにあたり、虚偽の住所で申請することなどが想定されるが、居住地確認方法や虚偽申請時の対応について伺う。答え。これまで同一人物による二重申請や他人への成りすまし利用について、名寄せ作業による重複チェックや二段階認証の導入などを行い、不正申請を未然に防いできた。利用者登録情報に虚偽の疑いがある場合は、事実確認を行い、不正手段が悪質な場合は、県警に相談の上、利用中止にするなど、断固とした態度で取り組む。5、久保田健治、日本共産党、西宮市。兵庫島、大阪、関西万博全体からの避難計画等。質問。兵庫県ゾーン、関西パビリオン内、大阪、関西万博は、地震、津波、火災、ガス漏れなど、各災害に応じた避難計画、避難マニュアルは整備されているのか。答え。万博会場の避難計画は、博覧会協会が、防災基本計画を定め、それに基づき具体的な実施計画を作り、災害時の避難誘導や輸送手段の確保等を定めている。兵庫県ゾーンは基本的に関西パビリオンの災害対応方針に即した避難誘導等を行うが、県として今後策定する運営マニュアルに盛り込み、来場者の安全を確保していく。6. 小林正彦、無所属、小野市。兵庫家計応援キャンペーン第4弾の取り組み、質問。前回は他府県の同様の取り組みと比較しどうだったか。また前回の課題を踏まえ、今回工夫したところは、利便性を考えて期間を延ばすことができないか。答え。本県の第3弾申し込み者数は約70万人。他の3県は4万人から20万人の申し込みを想定。プレミアム額も本県は約34億円。3県は4000万円から8億円と、実施規模は本県が圧倒している。工夫した点は、スマホ操作に不慣れな高齢者へのサポートのさらなる充実を検討する。利用期間は国交付金活用のため延長は困難だが早期スタートを目指す。以上、9月定例会の模様をお伝えしました。次に百条委員会についてお伝えします。告発文書の7項目の審議と公益通報者保護について調査するため、兵庫県議会として51年ぶりに百条委員会を設置しています。委員会名は、文書問題調査特別委員会です。百条委員会とは、地方自治法第100条に基づき、地方議会が設置する特別委員会の一つです。虚偽の証言、正当な理由がない証言拒否や記録の不提出等には罰則もある強い調査権を持っています。第1回から第11回までの主な審議の項目をお伝えします。第1回、令和6年6月14日金曜日、委員長、副委員長のご選、委員会の運営要領案決定。第2回、令和6年6月27日木曜日、諸報告、承認尋問及び資料要求の手続き、今後のスケジュール、資料提出及び承認出頭の要求、職員アンケートの実施、知事への申し入れ事項を協議。第3回、令和6年7月19日金曜日、諸報告、提出資料、資料配布等の申し出の取り扱い、法的アドバイザーの選任、職員アンケートの実施、 証人尋問の取り扱い、今後のスケジュール、資料提出の要求。第4回、令和6年8月2日金曜日、諸報告、証人尋問の進め方、資料提出の要求、証人出頭の要求、次回委員会の進め方。第5回、令和6年8月23日金曜日、資料提出の要求、職員アンケート調査の中間報告、第7回及び第8回委員会の証人尋問項目、第6回委員会の進め方。本日の証人尋問の進め方。証人尋問、県幹部職員6名。第6回、令和6年8月30日金曜日、資料提出の要求、証人出頭の要求及び参考人招致。本日の証人尋問の進め方。証人尋問、斉藤知事及び県幹部職員4名。第7回、令和6年9月5日木曜日、証人の不出頭。本日の証人尋問の進め方。参考人招致、上智大学奥山俊博教授。証人尋問、兵庫県特別弁護士及び県幹部職員3名等。第8回、令和6年9月6日金曜日、発言訂正の申し出。本日の証人尋問の進め方。証人尋問、片山元副知事。参考人招致、山口俊明弁護士。証人尋問、斉藤知事。資料提出の要求、本委員会の調査項目の追加。第9回、令和6年10月11日金曜日、今後の委員会の進め方、職員アンケート調査の集計結果、資料提出の要求、証人出頭の要求。第10回、令和6年10月24日木曜日、本日の証人尋問の進め方。証人尋問。第11回、令和6年10月25日金曜日、資料提出の要求、当面の聞き取り調査の実施内容。本日の証人尋問の進め方。証人尋問。11月にも証人尋問総括が行われ、12月中に調査報告書の取りまとめを行う予定です。ただし、予定は変更になる場合があります。最後に県議会ニュースです。一つ目は、県政改革調査特別委員会についてです。文集増林事業や地域整備事業といった今後の行財政運営に大きな影響を与える課題等に対し、県議会としても積極的な調査を行うため、県政改革調査特別委員会を設置し、現在熱心な議論が進められています。二つ目は、兵庫県議会だより高校生ウェブ版についてです。若者向け議会広報ポータルサイト、兵庫県議会だより高校生ウェブ版を今年3月に開設し、現在10のコンテンツを掲載中です。高校生が制作者となって、議会に鋭く切り込んだバラエティあふれるコンテンツが好評を得ています。今後も新しいコンテンツを続々と掲載予定。どうぞご期待ください。3つ目、8月2日に地方議会協議会を開催しました。市議会、町議会、県議会の3者が対等の立場で地域創生に関する意見交換を行い、その成果を発信・実践することで地域創生の実現を目指します。今年度は少子化対策への取り組みについて、及び若者 Z 世代が輝く兵庫づくりと主権者教育についてをテーマに、熱心な議論が繰り広げられました。 4つ目、常任委員会を地域で開催しました。県民の皆様に県議会の役割や機能について一層の理解促進を図るため、常任委員会を地域でも開催しています。8月28日には、農政環境常任委員会が農業生産基盤および農村環境の整備、保全、主要農作物の生産振興をテーマに宝塚市で、10月30日には健康福祉常任委員会が児童虐待、DV 防止対策等の推進をテーマに明石市で開催しました。令和6年12月発行、9月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー125はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は郵便番号 650-8567 で、住所記載不要、兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720、 ファックス番号は078-362-9031です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は12月上旬から中旬にかけて開催予定の12月定例県議会の様子を2月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。